にちは。薬剤師人生4万8000時間に面白さとやりがいを見つけ出す、薬学で患者を勝てる薬剤師太蔵です。今日も薬剤師の仕事に面白さとやりがいを感じておられるでしょうか。この音声配信では、薬学で患者を勝るというテーマで、日々の現場で感じたことや薬剤師という仕事の面白さを共有しています。今日の放送はですね、毎月1回学びに行っている漢方セミナーを今僕は受講しているわけなんですけども、ちょうど昨日はその漢方セミナーの受講の日でしたので、受講してみた感想などをちょっと述べたいなということを思っています。で、その前にいくつかまた告知をしたいなと思うんですけども、7月19日、20日、この2日間ですね、海の日の連休のところですが、大阪のグランキューブ大阪を会場にして第19回日本在宅薬学会の学術大会が開催されます。で、僕はこの学術大会の実行委員として運営に関わっておりまして、シンポジウムの企画運営をしたり、するようなところであるとか、当日の大会運営のところにも、関わることになるかなというところを思っています。で、そんな学術大会、今現在、事前参加登録、募集中というところなんですけども、僕、今回2つシンポジウム、関わる予定がありまして、僕自身が企画した AI の活用に関するシンポジウム、こちらと、あと学生シンポジウムとして、薬学×バイタルサインというテーマで、開かれるシンポジウムの、座長兼シンポジストとして、関わるものがあります。で、どちらのシンポジウムもめちゃくちゃ面白い、内容になりそうな、予感がしておりまして、AI の方は、AI をこう上手に使っていく、何の AI を使って、どんな風に便利に使えるのかっていうお話は、もちろん、そういったところも触れつつやりたいなと思ってるんですけども、それよりもそもそも何のために AI を導入しようとしているのかということ、AI の導入って何のためにいるんかっていう本質的なところを、皆さんと共有できるようなセッションにしたいなと思ってまして、ただただ、AI how to、みたいな、シンポジウムではなくて、本質にや核心に触れる、そんな AI 活用の話を、90分間お送りしたいようなシンポジウムを企画しているのと、学生シンポジウムの方もめちゃくちゃ熱いなと思ってて、学生たちがですね、本当にリアルにこう実習などを通して見てきた現場の姿を、語ってもらうとともにですね、これから薬剤師として未来の現場の中で働いていくにあたって、自分たちがどんな未来を作っていきたいのかということを、赤裸々にというか思うがままに語ってもらうようなシンポジウムになる予定です。で、この学生の生の声というのは、現場で働いているととても貴重でですね、そんな熱い思いを持った学生たちがきちんとこの、情熱を、傾けて、できちんとそれが形になる、そんな現場を、現場にいる僕たちは責任として作っていくというのは大切なことですし、何より僕自身諸先輩方が、そういった僕も、思いを持って薬剤師の仕事をしていて、そんな思いを実現するための、環境となる、この医療現場の、状況を作ってくれていたからこそ、今僕も現場で活躍することができているので、それをつないでいく、そんなきっかけというか、思いを受け継ぐような、機会になる、そんなシンポジウムが、できるかなということを思っています。他にもたくさんの面白いシンポジウム企画されていますので、ぜひ参加の方いただけたらなと思っておりますので、参加申し込みの方お願いします。で、今事前参加登録いただくと、18日の夜に開催される前夜祭にも参加することができまして、前夜祭、120名限定の、催しとなっておりますので、現在60名近くの方が、申し込みされていますんで、もうそろそろ、大会の、学術大会の、日も近づいてきましたので、参加枠もどんどん埋まっていきます。ぜひ事前参加登録を早めにいただけて、前夜祭の申し込みも合わせてお願いできたらなと思います。で、もう一つご案内です。10月の、25日、ちょっと先にはなるんですけども、僕が兵庫県姫路市でバイタルサイン講習会を開催します。で、こちらの方も10名限定の枠で、募集をしておりまして、もうすでに参加者 お申し込みが、来ておりまして、こちらも参加枠、どんどん埋まっていきそうな感じです。バイタルサインの主義だけではなくて、そもそも何のためにバイタルサインを薬剤師が取るのか、で、それを薬剤師ならではの視点でどのように活かしたらいいのかというようなことを、お伝えするようなセミナーとなっておりますので、ぜひこちらもご参加、いただけたらと思います。概要欄に申し込み、のリンクを貼っておくようにしますので、そちらから申し込みお願いします。では、本題の方に入りたいと思うんですが、月1回の、漢方セミナー、昨日受講してきまして、で、全8回の講座になるんですけども、昨日が第5回目折り返しになりました。で、前半4回はオンラインでの受講になるんですけども、後半の4回は、リアルで集まっての受講になって、まあ大阪まで、足を運んだ、で参加してきたわけなんですけども、まあオンライン講座でも、まあ、勉強する中で、まあ、学びはとても深かったのが、まあ、漢方セミナー、毎回、いろんな学びを得られるセミナーではあったんですけども、やっぱりリアル参加で会場に行って学ぶっていうのは、やっぱりオンラインでは得られない何か、大きな違いを感じたなというのは昨日思いました。で、何が違うのかなということを、まあ、自分なりにも考察したんですけども、こう、皆さんが、こう、受講しながら、どんなところに、注目しているのか、講義をしている、まあ、講師の話というのは、オンラインでも聞くことができるんですけども、参加者が見えるっていうのは結構やっぱり大きな変化だったなということを、昨日受講していて思いました。ウェブだとどうしても自分一人の環境になってしまうので、自分が集中して、臨むということももちろんなんですけども、まあ、その中で、学びは十分得られるんですけど、周りの方がいることで、まあ、集中力が増すということももちろんありますし、あ、他の人は、こういうところが、注目するところなんだっていうようなところも、感じ取ることができる。そうすることで、あ、ここって結構僕が思ってるよりも大事なのかもしれないとかっていうところも、まあ、より伝わりやすくなって、まあ、一段と学びが深まるような時間だったんじゃないかなということを昨日のセミナーを通して思いました。実際、まあ、学んでみたところですね。やっぱりメモを取る量というのも、リアル参加の時の方がなんだか多かったようにも思うことを思うと、まあ、自分にとって大切な学びになっている要素というのは、まあ、リアルタイム研修の方が得られるものが大きかったんだな、ということも思います。で、また、まあ、講師の方の、こう、熱量みたいな、話すトーンや熱量というのも、なんとなく、こう、リアルタイムの方が、リアルタイムでの参加、まあ、リアルの会場での参加の方がやっぱり伝わるなというところを思って、で、まあ、特に講師の方がまあ、参加者の顔を見ながら話している、様子を肌で感じながら話しているというところもやはり話し手の側にた、まあ、僕自身も話し手として講演や講義などを行うことはあるんですけども、やっぱり直接話を聞いてくれてる人の姿が見えるというのは、話の、にも、こう、体重が、こう、しっかりかかるようになりますし、何より、まあ、自分の中での大切なポイントというのの濃淡をつけているのももちろんですが、伝わってるか伝わっていないかによって、まあ、補足をしたりとか、っていうところも変わってくるので、やっぱり学びの、深さというか、大きさは、リアルタイム研修に勝るものはないのかな、ということも思いました。で、まあ、そう思うとですね、今回、第19回の日本在宅薬学会学術大会、僕、実行委員として参加してるわけなんですが、今回、ウェブでの、リアルタイム参加は、行わない方針で、大会運営を行ってます。会場の、講演風景を録画して、オンデマンド配信はする予定ではあるんですけども、まあ、そのオンタイムでの参加は、まあ、リアルのみでやろうということで、まあ、実行委員会の中でも話し合われて決まったわけなんですが、こう、リアルでやっぱり参加する方がきっと学びにもなるし、まあ、刺激を、受けたことをすぐに、周りにいる人たちと共有し合えるような環境で学ぶのは価値があるんじゃないかというようなことで決まったことだったんですが、今回、リアルタイムでの漢方セミナーのリアル参加をしてみてですね、やっぱりこの学術大会の学びもみんなでリアルで学ぶという今回の方針というのは、まあやっぱり大きな何でしょうね、こう学びの力を生み出すものになるんじゃないかなということを、改めて感じました。 最初に告知もしましたが、改めて、第19回日本在宅薬学会の学術大会、参加申し込みいただけたらと思いますので、お申し込みお待ちしておりますというところで今日の話を終えたいなと思います。今日の放送がリアルでの学びの価値について改めて考えるきっかけになれば幸いです。今日の放送が良かったなと思っていただける方、フォローやいいね、コメントいただけると放送を続ける励みにもなります。それではまた次回の10分講座でお会いしましょう。薬学で患者を語る薬剤師、大蔵でした。それではさようなら。